はい、5番、山本議員。
5番、山本。道の駅を中心とした観光施設の整備、計画についてということで、十勝オホーツク自動車道小都市別陸別間の計画では、陸別市街地に入る2カ所のインターチェンジコースが進められているが、これを機に陸別市街地の整備計画や観光施設に誘導する構想を進めるべきではないかということであります。町長の執行方針で、活力を取り戻す町づくりの大胆な発想の転換を示されましたが、十勝オホーツク自動車道帯広開発建設部の、公表では、足尾北見間工事に、2月2日の、報道で1億6000万円が計上されました。陸別小都市別間の早期完成と、陸別足尾間の31キロの凍結解除に向け、引き続き、強く要望していくとの町長の執行方針が示されましたが、大変、心強く感じているところであります。そこで、具体的に陸別の現状を考えてみたいと思います。インターで、必要なスペース、また駐車場、トイレ、気持ちよく休んでもらえる空間、また食事、また陸別の町を楽しんでもらえる施設に、誘導できるような、テーマパークなどを紹介すべきであります。可能性を見出す施設としまして、陸別鉄道ふるさと銀河線、また銀河の森天文台、そして、関西資料館、また各種のイベント等を、他の町にない観光資源がありますので、これらを見学する誘導施設として、インター施設、境町の外れ、それから新町の外れであります。この2か所を連携させまして、陸別町を通ってもらうという、構想の推進を期待して、町長の、姿勢をお聞きしたいと思います。
はい、議長。
はい。北海道横断自動車道の、足尾陸別小都市別の区間につきましては、2006年2月の国土開発幹線自動車道建設会議において、当面着工しない抜本的見直し区間とされ、建設凍結の区間とされていましたが、平成26年8月8日の整備計画の変更により、陸別小都市別区間の建設凍結が解除されました。これによりまして、この区間の一部につきましてはすでに工事が着工され、陸別町内のインターチェンジ建設予定地につきましても測量等が進められていると聞いているところでございます。議員のお話のとおり、陸別町では2カ所のインターチェンジの設置となる予定ですが、これにつきましては道の駅をはじめとする市街地に高速道路の利用者を呼び込む目的があります。次に道の駅を中心とした観光施設等の整備計画等に触れたいと、そのように思っています。陸別町のふるさと交流センター、オーロラタウン93、これは平成5年にオープンしまして、今年で25年を迎えます。平成27年度から屋根の改修、オーロラハウス、これは宿泊施設の内装改修、交流センターのトイレ改修など比較的規模の大きな改修を行ってきています。平成27年には屋根の塗装ほか、1407万2000円その他内部改修等2221万3000円平成28年度には、修繕改修等で、393万7000円平成29年にはオーロラハウス室内改修、照明改修等720万4000円、 平成28年繰越で交流センタートイレ改修1467万7000円等々がございます。ふるさと交流センター道の駅を中心とした区域につきましては、陸別鉄道の配置や駅前多目的広場の設置により現状を整備し直すということは大変厳しいと考えているところであります。地域市街地全体の再整備、これは現状では大変厳しいかなと、そのように考えておりますが、議員のおっしゃる通り単なる通過点ではなく、ここが目的となる取り組みが必要であると考えております。観光施設、これは陸別鉄道、または銀河の森天文台、コテージ村などに誘導するためには、過去の一般質問でも取り上げていただきましたが、適切な場所に看板の設置も考えられるんでないのかなと、そのように思っています。例えば、それぞれのインター付近に事業内容、また観光施設を知らせることなども一つの方法かなと、そのようにも思っております。またそれだけでなくて、いろんな媒体で活用した PR も必要だなと、そのように思っています。既存観光施設の充実、これはハード面だけでなくて、ソフト面も必要、磨いていかなければならないなと、そのように考えています。その他、議員の皆さんにも説明申し上げましたが、プラットフォーム事業、ここら辺の関わりも検討していかなければなりません。せっかくですので、この地域プラットフォーム事業を担当してます副町長より追加で説明させたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。
副町長、はい、佐々木君。プラットフォーム事業、昨年の12月定例会後の議員協議会でもですね、国土交通省のプラットフォーム事業について概要を説明させていただいたところであります。つまりこれは官民連携によるですね、事業でありまして、陸別町でいけば、新たな総合商社的なものを作りながら、そこに観光事業も一体化させていくという事業でございます。それで29年度から3年間ぐらいの国土交通省直轄の事業でありまして、町費は一切使わないと、そういう事業でありまして、今年度2回ほど地域の協議会を作ってですね、会合を持ったところであります。で、構成としては、陸別町はもちろんですが、新興公社、それから商工会、商工会青年部、町観光協会、あと関連する観光事業者の皆さん、それと金融機関としての帯広新金陸別支店のメンバーで構成されていまして、2回ほど去年の10月と今年の2月に協議会を開催をしております。で、これは国直轄の事業でありますので、国交省の方の官民連携課の方でですね、自宅事業者に対して今年度これから報告書が出されるというふうに思っておりますが、この2回の会合の中で、あと共通認識になってきた部分というのはございます。今議論ありましたけれども、陸別町における観光産業に関する現状や課題、官民連携組織の必要性について、関係者間では共通認識を持ったということ、それと来年度以降の組織設立に向けた取り組みについても一定の方向性が確認されたということでございます。で、町内の観光事業の方向性や官民連携組織の在り方の可能性などについても議論を行いまして、議論の土台がある程度共通認識として形成されてきたと。で、したがって30年度についてはですね、2年目になりますけれども、官民連携組織の組織形態ですとか、事業の計画性、そういったものがですね、今度はコンサルを通しながら、また協議会で3回程度会合を持って進めていきたいと。 まあ、そのように思っているところであります。で結果として、まあ、31年度もしくは、32年度にはですね、そういう町内におけるそういう組織を立ち上げをしまして、事業を進めていくという方向性で今、ある程度関係者の中ではある程度方向性がまあ認識されていると、まあ、そういう状況であります。以上です。
はい、山本議員。
いや、今やあの観光に、まあ、これからは力を入れるということで、まあ、お聞きしましたが、あの小都市日陸別館も工事が、まあ、進められて、今年は200人ほどの、関係者が、まあ、あの工事で入ってくるということで、まあ、あの陸別に住んで、まあ、陸別から、まあ、帰ってほしいと、そういうような要望でありました。もうあの訓練別から見ましても、あの山に入りますと、あの、あれは、こうなんだ、あ、こうか、あの高架橋ですか、もう建てられ始まりまして、あのいよいよもう進んできてるなと感じている次第であります。まあ小都市別インターができまして、まあ、あの国道の通過も、まあ、あの大変大型車、またあの一般の車も北見ナンバー、帯広ナンバーが多く、うちの前を走っていきますので、あ、だいぶあの今回のあれが違うんだなと、この車を大いにあの今回もあの、両方のインターが、まあ、いずれできると思いますが、まあ、今のうちにこれから何年、まあ、8年、まあ、8、9年はかかると思いますが、つながるまでにこの車の、だとか大型バス、そういったあのマイカーの方々も大いにあの陸別に、入っていただければ、町の、まあ、あれにはあの、まあ、最高いい条件だなといつも思います。やはりあのこれから今先ほど町長が言いましたように、大変あの、道の駅の前も、まあ、あのバスが入っていきますけど、やっぱりこれからあの土地の問題もいろいろありますが、うまく利用すればまだまだ大型バスが何台も、入ってきますので、ああいったあの35キロという陸別、の 高速道路は十勝管内、あのこの市町村でも35キロというのは長い方で、またインターが2箇所あるというのはなかなかあのないんだろうというのは土下屋さんの話も聞きまして、これからもそういったあの面も利用しまして、あの陸別の特産を、まあ、あの陸別ではというような特産も、開発して、またあの、そういったあの、道の駅の周辺の開発もぜひあの、まあ、5年10年と言わんで、今からやらなければ、またあの足路間ですか、トラリから足路に向かう、足路高速も解除になりましたら31キロという距離であります。まあ、ぜひあのこれを、今から、やっていかなければ10年20年の負担がありますが、ぜひあの町長に今からあの力を入れてほしいなと、そういったことであります。
辻町長。
はい、議員おっしゃるように、あの一つのその町にあのインター2カ所っていうのは全国で初めてだそうで、あります。まあ、また議員おっしゃるように、あのいかに陸別町内に人を呼び込むか、今後各関係機関とも協議していろんなさまざまなことを検討していかなければならないと、そんなことを考えているところで、ございます。またあの国道242号線もございますし、そこら辺の改修、またそこら辺から見まして、町の誘導看板等、ここら辺は従来通り開発建設部等とも相談しながら、進めていきたいと、そのように考えているところでございます。
終わります。